ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日は建築士会のまちづくり委員会の上原智子が担当です。よろしくお願いします。ちょうど1週間前のことを考えてると、まだ全然暑かったんですけれども、それがもう今となってはすごく寒くなって、急にもう秋が深く、もう、冬に近づいてきたっていう感じなんですけれども、周りで、私の周りでは、風が流行って、ちょっと引いてる人も多くなってきてるんですけれども、皆様、体に気をつけて、食欲の秋、スポーツの秋を楽しんでください。それでは30分お付き合いください。
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今日のゲストは上村学区の社会福祉協議会会長でいらっしゃいます村上茂樹さんにお越しいただきました。村上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まず上村学区の社会福祉協議会の活動というのはどういうことをされていらっしゃいますか？
やはり高齢者の皆様方、あるいは小さな子どもたちが安心して暮らせるような町、上村に住んでよかったと、こういうふうに言っていただけるような活動を中心に組んでいきたいと思ってやっています。
あ、そうですか。お年寄り向けの行事としてどういうことをされていますか？
月に1回ですけども、第2水曜日に健やかサロンといいまして、およそ2時間ちょっとですけども、毎月企画をしまして、楽しく過ごしてもらおうと、時には体も動かしてもらう体操もしますけども、笑ってもらう、落語を聞いてもらったり、あるいはマジックを見てもらったり、一緒に歌を歌ったりとか、いろんなことを年間12回やっています。結構好評ですね。
多いですね。その回数ってなかなかそんだけのテーマを集めるのも大変かなと思うんですけど。
そうですね。我々役員だけではやはりこの企画1年間通しては大変難しいので、私の学区ではいわゆる各種団体といいますか、学区にそれぞれいろんな団体があります。例えば、消防分団であるとか、あるいは交通安全協議会だとか、あるいは体育振興会だとか、あるいは地域女性会だとか、まあ、他にも、特に後で言いますが5歳の会というのもありますし、シニアクラブとか、そういう団体とペアになって、その団体にある月の企画をお願いして、全て、お任せしながらやっているということで、大変役員としては、やりやすいというか、負担軽減になっています。
社会福祉協議会だけでこう抱えてしまわはんのと違って、
そうですね、
いろんな団体と連携しながら、
そうですね、そうすると日常からその団体さんの役員さんと、仲良くなりますし、何月は頼みますよ、何しますかっていうようなことで、話し合いというか会話も進みますし、そのぞれの団体の様子もこちらも知ることができますし、それが学区全体のなんかこう活発な動きにつながるように思いますね。
そうですね。毎回結構たくさんいらっしゃってるということですね。
そうですね、目標の数というのはありませんけれども、ただ今は自治会館を会場にするんですけども、そこがほぼいっぱいになるぐらいの、35人から40人ぐらい、それに役員が10名ぐらい入るのを、一応50名ぐらいを目標なんですが、大抵40名は超えてますので、たくさんお見になっていただいてるなと思います。
にぎやかそうですね。
そうですね、みんな元気で自分の足でご自宅から歩いて見えますね。で、こんにちはもしますし、サロンの途中にはお茶を出したり、時にはおやつタイムもありますので、そのおやつを食べながら、お見えになった 高齢者の方々がお互いに話をしたり、はい、あるいは役員がその後お元気ですか、はい、今どうされてますかっていうふうな情報交換ができたりですね、
はい、そういう
機会になってます。
はいはい、あとお子様向けの行事もされてるということですね。
そうなんですね、
はい、
やっぱ社会福祉協議会は高齢者の方もそうですし、
はい、
小さな子どもたちが健やかに育つためにはやはり子育て中のお母さんたち、ママさんたちの苦労も、
はい、
軽減したりすることができたり、あるいはネットワークといいますかね、
はい、
いろんなことを尋ねるときにはこの方がおられますよとかいうようなことの、
はい、
まあ、情報交換の場として、
はい、
まあ、キッズパークと名前をつけました、
はい、
でそこではいわゆるこう幼稚園とか保育所とかに行っていない年齢の子どもたち、
はいはいはいはい、
そのお母さんたちが子連れで自治会館に見えます、
うん、
で私どもの方は、はい、児童民生委員会の役員の方が中心になっていただいてますけども、
はい、
まあ、超ベテランといいますか子育ての終わった方やですね、
はい、
高齢の方も含めまして、
はい、
その若いお母さんたちの話し相手になるとか、
はい、
あるいは子育て上のいろいろなノウハウもですね、
はい、
役員さんたちが、
は
い、まあ、いろいろと教えてあげるということで、
はい、
お母さんたちもまず安心されるということ、はい、ことが一つと、
ね、は
い、小さな子どもたちもお友達ができるというか、
はい、
一緒におもちゃを持ち込んで楽しく過ごすというか、
は
いはい、そういうのも月に1回ですね、
はい、
欠かさずにやっています。たくさん見えてますよ。
あ、そうですか、うん、長くやっておられるんですか。
いえいえ、私は前職は小学校の教員なんですけども、
はい、
学校の方を退職して、
はい、
多少でも地元に、はい、あるいは子どもたちなりお年寄りの方にお役に立てることがあればということで、
はい、
まだ3年目の上村の、
はい、
会長させていただいてます。
そうなんですか。そのキッズパークにしても健やかサロンにしても村上会長になってから始められたこと。
そうですね、京都堀川音楽高校の校舎の中に自治会館ができるということで、
はい、
もう建築やる設計図の状態からですね、
はい、
こういうことができる、あんなことができるっていうふうに役員さんたちと一緒に、あれもしよう、これもしようということで、まだそのうちの一部を始めたところですけども、はい、で、健やかサロンをまず立ち上げて、
はい、
で、その次の年にキッズパークということですね。キッズパークがですから、はい、去年の9月からでしたから、ちょうど1年経ったところです。
あ、そうですか。ちょうどその学校の建設がきっかけになって、いろんなアイデアも膨らんで、こんなことができたらっていうことで活動が始まったという。
それもありますね。
あるんですね。
地域の人見てみたら、
はいはい、
自前の自治会館が前よりも立派で、プレハブじゃなくてさらに安全な清潔な、しかもまあ冬は暖かい、夏は涼しいということで、さあ行ってみようという、そういう、どういうのかな、地域コミュニティのセンター的な役割をしてますから、その皆さん方もその前の学校の場所にできた自治会館に寄ることが楽しみというか、喜びにつながってるんじゃないかと思います。
はい、で、まあ、企画の中身もいろいろ魅力的なものがあるし、たくさんいつも来てくれはるっていうことかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
まあ、それぞれの団体が来年は何をしようと、年に1回ですからね、
はいはい、
その団体はですから、今年はこれをしたけども来年は新しいことを考えようとか、
はいは
い、こういう人も呼びたいけども、
はい、
社会福祉協議会さん大丈夫やろうかとかですね、そういうような嬉しい相談も続いてますね。それがみんな楽しい企画ですので、
はい、
来られる方にとってみたら、
はい、
次は何だろうなとか、
あ
のサロンの、
はい、
予告といいますか、チラシを全町内に配るんですけど、
はい、
常に楽しみにしてもらってるんじゃないかと思います。
そうですか。企画しはる人も楽しんでやったはるっていうのが多分伝わってきてるんかもしれないですね。
そうですね、そうあった、うん、そうだと思いますよ。
はい、で、あの今上村学区でいろんな取り組みされてるということをお伺いしたんですけども、やっぱりあのお年寄りがたくさんいはるとか、そういう特徴があるんですかね。
この学区は、はい、ちょっと比較はできませんけども、はい、結構マンションが多いんですね、
はい、
でマンションに新たにお住まいになる方がいらっしゃいますけども、
はい、
まあ、町の中の便利なところにお見えになったということもあるのか、
はい、
あまりこう地域の方と新たな触れ合いを始めようという方が必ずしも多くないんですね、
はい、
だから社会主義協議会はそういう方々に、はい、まあ、上層学に馴染んでもらうためにできるだけ行事に引っ張り出したいと、
はい、
顔なじみになっていただきたいということと、もし何か、防災上のですね、
はい、
お助けができる時に、
はい、
お宅はどこにお住まいですかってことが分かる、
はい、うん、
名前も年齢も連絡先も全部分かるということを、
はい、
今からしていかないかんのかなと思ってますね、はい、これが社会協議会の新たな課題かなと思っています、
はい、
お見えになる方を対象にするという面と、
はい、
住んでいらっしゃるんだけども、
はい、
連絡がつかないマンションの中でお一人で暮らしていらっしゃるって方もね、結構おられるんですよね。
はい、あんまり地域とその接触持たれてない方もまだ
いらっしゃると思いますね。
そうですか。
だからこれからは社会協議会に限らず、自主連も含めて、
はい、
他の団体も含めて、
はい、
いかに新たにここにお住まいになった方々が気楽にいろんな行事にですね、
はい、
参加してもらう、そのまあきっかけが、
はい、
この社会協議会の健やかサロンではないかなと思ったりして、いろいろチラシを工夫して、
はい、
マンションのお家に配ったり、
はい、
あるいは一人暮らしの方にはその方宛てのお手紙を、
はい、
名前をつけてお渡ししたりとかですね、
そ
ういう輪を広げようとしています。
あ、結構地道な作業ですね。
そうですね。
なかなかまだこの人は今までにお見えになってないなと言われる方にはこう個別にアタックしてはると。
そうですね。
そうですか。
まあ、一つ済んだことですけど、
はい、
地蔵盆というのをやりましてね、
はい、
これは中京のこの真ん中の町ですので、
はい、
各ご町内にお地蔵さんがあって、
はい、
行事ができますよね、
はい、
そうするとマンションのところには、
はい、
町内会に入っていらっしゃるところもあるけれども、
はい、
自前で自治会を作っていらっしゃるところにはお地蔵さんがないと、
はい、
そうするとそこにお住まいの方に、はい、その伝統的な行事の地蔵盆を少しでも味わってもらいたいということで、
はい、
社会主協議会も自治連も、
はい、
それから5歳の会というのがあるんですが、
はい、
皆さん一緒になって上層地蔵盆というのを8月にやってるんですね。でそこには町内会に入ってない学童、
はい、
幼児さんが来れるような、
はい、
案内状を作り、
はい、
そして町内会に入っていらっしゃらない新たにお見えになった、
はい、
お年寄りの方たちにも個別にご案内をしてですね、
はい、
今年は確か100人を超す集まりがあって大変賑やかでした。
あ、
この会場もその健やかサロンをやってます自治会館の中で、
はい、
お地蔵さんをですね、
身分
からお借りして、
はい、
そういう行事をしましたね。
うん、
子どもたちは地蔵盆を知らないわけですし、知らない子も ね、
はい、
いますから、今年は特に符号おろしをやったりとかね、
はい、
あるいは毎年数珠回しをするとか、はい、
町
内の枠を超えて、
はい、
そうするとですね、
はい、
自分の町内では地蔵盆の行事出た子がですね、
はい、
もう一遍それも味わいたい、楽しみたいということで、お友達がね、
はい、
一緒に来たりとか、そういうことも今上層学区の特色の一つになってますね。
うん、なんかやっぱ広がりが感じられますね。
いろいろありがとうございます。
そ
う
ですね。町内会に入ってはらへん人にも声かけはるというのもすごいですね。
うん、これがやっぱり社会福祉協議会じゃないのかなと思いますね。
はい、
自主連合会というのがまあ当然あるわけですけど、はい、そこは町内会長さんもよりなりますけども、
はい、
私どもの団体はやっぱりあまねくと言いますかね、
はい、
もう赤ちゃんからご高齢の方も含めて全てを対象にしないかんと、
はい、
そうするともう自治連とか町内会に入る入らない関係なしに、
はい、
上層学区にお住まいの方を全て対象にするという視点をね、
はい、
失いたくないなと思っています。まだ全てできてるわけじゃありませんけど、役員一同は常にそういうことを思うばこそですね、
はい、
いろんな団体と連携をしながらとか、
はい、
団体の協力を得ながらとか、
はい、
まあ、そういうところの、まあ、自治連さんには申し訳ないけど、
はい、
核といいますかね、
はい、
そのつなぎをするような団体になりたいなと思っています。
はい、
その町内会とは関わらんけども、はい、ここに住んでるけどもちょっと気になることがあるというような方々の意見も吸い上げたいということで、はい、まあ住民福祉懇談会と、はい、名前を付けたと思います。区民福祉懇談会ですね、はい、上村学区の人であれば、はい、どなたがお見えになってもいいし、はい、何かみんなで語りましょうよということで、
はい、
そういう福祉懇談会も年に1回、はい、始めました。この時には、はい、やはりあの上村学区がどんな町なのかということを、はい、まあ、客観的にみんなに知ってもらうために、うん、中京区の社会福祉協議会の方に来ていただいて、
はい、
例えば、うん、国勢調査の分析から見えることだとか、
はい、
あるいは京都市が持っているデータで、
はいはい、
今からこういうことが大事ですよっていうようなことをまたみんなに、うん、広めるというかそういう場にもですね、はい、なろうかということで、
うん、
始めました。
あ、そうですか。その時もたくさんお見えなんですかね。
そうですね、うん、町会長さんを兼ねている町員さんがまあ大半ですけども、
はい、
中には10人ぐらいは、
はい、
あのそういうお役についていない、
はい、
全く一般の区民の方が中に入られて、
はい、
あの気になることをいろいろおっしゃっていただいたり、はい、具体的な提案が建設的な意見を述べられることもあってありがたい会になっています。まあ、今年は大きな震災あるいは台風の被害とかありました。でこの学区も中京区で結構古いお家もたくさんありますし大きな地震に備える必要があろうかなと。あるいはあの風水害もそうですけども、
はい、
いつどんな災害が巡ってくるか分かりませんね、
はい、
でその時に、どういう対応したらよいかということで、
はい、
まず社会福祉協議会としては、
はい、
あの一人暮らしの方の把握を、はい、きちんとしておきたいと思ってますね、
はいはい、
そして、その他はあの町内会にも入ってないけども、
はい、
あの高齢者の方がどこにいらっしゃるかというようなこともつかみたいし、
はい、
それからやはりあの身体的な障害のある方とか、うん、
はい、
あるいは、子どもたちも含めてですね、
はい、
そういうあの方々のリストといいますかね、
はい、
そういう方々をいざどうしたらいいのかというような、
はい、
これはもう学区を挙げてのことなんですけど、
はい、
防災訓練をやることも大事ですし、はい、日頃からあのプランを考えていくということも大事でしょうけども、
はい、
まずその、 あの一翼を社会福祉協議会も、はい、あの担っていかないかんから、
はい、
今言いましたように日頃の活動の中に、
はい、
たくさんの情報が行き交うような、
はい、
どこどこの町内にこの人がおられてな、
はい、
こんなことがあったよとか、
はい、
今度あの人が今度ここの町内に入られたのよとかですね、
はいは
い、そういうことがあの日常的に把握できるような、
はい、
こんなことをしながら、
うん、
あの学区全体に、
はい、
あの貢献していきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。これからも健やかサロンとかキッズパークでいろいろなあの取り組みもされるというご予定だと思うんですけども、今日のラジオも聞いていただいた方もお気軽に行ける1回目でも特にその気兼ねがなく行けるという感じですよね。
そうですね、
はい、
地域のもうセンターと思ってますので、
はい、い
っぺん覗いてみようかなっていうことをこのラジオを聞きの方です、
はいはい、
しかも一応高齢者ということを話しましたけども、
はいはい、
我が社会福祉協議会は年齢制限をしておりませんので、はい、この日企画が面白いから行ってみようってことであれば、まあ、50歳以上でもですね、
はい、
お仕事がお休みだったら覗いてもらえるようにということでやってます。この方の宣伝もこれからしていきましょう、はいはい、ぜひ来てください、
はい、今日は上村学区の社会福祉協議会の会長でいらっしゃいます村上茂樹さんにお話をいただきました。村上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん、続いて教えて建築士さんのコーナーです。10月のテーマは住宅と災害ということでお届けしております。今日はその2週目になるんですが、水害について教えてもらうことにいたしましょう、ここからの担当は、
はい、京都府建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
はい、そして聞き手は下村静子でお届けしてまいります。さあ今回は水害ということなんですね、
はい、そうですね、
はい、
大雨の際ですね、よくあの床上浸水ということで、それが大丈夫なんですかと、その後ですね、
はい、
大丈夫っていうことが聞かれることがよくあるんですけれども、あの実際まあ今回 の、 あの東北の震災でもですね、かなりのもう床上浸水があってですね、被災地 の、 あの建築士会の方にも、そういう水に浸かった家は大丈夫なんですかというふうな問い合わせがものすごくたくさんあったそうなんです。
はい、
はい、でまあ外的ね、あの外でその柱が折れてるとかですね、
はい、
家がものすごく傾いてしまったとかというふうなことでない限りですね、なかなか家を建て直すということもまあ難しいので、まあ実際そのね、あの言ってしまうとまあ建て直す必要はないんですけれども、
はい、
まあ、その中でも大丈夫な部分と、まあこれは変えなければいけないという部分が、出てきてしまいます。
あ、建て直しまではしなくてもいいってことを聞いてちょっと安心したんですが、でもその大丈夫な部分っていうのはどれくらいあるのかっていうのが気になりますね。はい、
そうですね、
うん、
まあ、実際柱とか梁とかですね、俗に言うその家の構造体というもんですけれども、
はい、
まあ、水が引くまでがですね、まあ、短期間、まあ、そんなにもう何日もね水に浸かってるということもなかなかありませんので、柱とか梁はやっぱり木が、あの一つの立方の木にはありますから、
はい、
なかなかそういう短期間であればあの中まで水は吸い込まないので、よっぽどその折れているとかですね、そういうことがなければ、まあ、あの大丈夫な部分ではあるんです。
はい、
ただまあ水が引いたらですね、あの早急にやっぱしかなりね、水、床水っていうのは下水とかですね、そういうのが混ざってるので、
はい、
もう水が引いたらすぐに洗ってですね、それでずっと乾燥をやっぱしさせておくということで、うんうん、あのその材の傷みということを防ぐということがまず交換しないということの前提ではあるんです。
なるほど、はい、早く洗って乾かすと、は
い、そうですね、まあ、長いこと放置してるとですね、やっぱしね、木もやっぱし水にそういうずっと湿めた状態であるとやっぱし腐ってきたりしてくるので、
はい、
あの持っているその木の力というものがどんどんどんどんやっぱり弱くなっていきますね。
はい、
はい、だから早くあの洗って乾かすということが大事です。
京都の町屋なんかだともう木と土で紙でできてるっていう建物ですが、京町屋みたいなのでも大丈夫なんですか？
まあ、逆にあの今の住宅がですね、
はい、
あの見えないところで金物というものがね、たくさん使われて家を作られているので、
うん、
そういった方が目に見えない部分でその辺の、ね、洗うとかということも行き届かないので、やっぱり錆びる原因にもなりますしね、
はい、
先ほどまあ下村さんが言われたように、まあ、京町屋なんかで言うとですね、針とか壁がもうそのまま見えてますから、
うん、
まあ、比較的その洗浄ということではやりやすいですし、洗った後そのまま放置しとけばまあ乾燥がしやすいので、
うん、
まあ、比較的そういう後の処理というのはやりやすいんですね。で逆にまああの今の住宅は壁とか針とかがあの見えなくて壁の中入っているんでね、どのぐらい傷んでるかとか、どのぐらい水に浸かってるというのがなかなかあの全部めくってしまいと見えない、
はいは
い、ということですね。
それ壁床めくるとなるとちょっと大ごとになりますね。
そうですね、これがだからかなり大変でですね、うん、まあ、実際、まあ、このめくる部分はほぼ交換しなければいけないということになるので、
はい、
これがまあ交換が必要な部分ということになるんですけれども、まあ、表面をね覆っている建材はまあ水を含んでですね、ほぼ使えなくなります。
はい、
まずだからその水が浸込みやすい材料ですね。
はい、
まあ、あの壁紙もそうなんですけれども、まあ、壁に中にあるような断熱材とか、
まあ、はいはい、
畳とかですね、まあ、そういう水が染み込みやすい材はもうほぼあの洗ったとしても多分匂いもすごいでしょうし、あの建材としての性能もかなり落ちてしまうので、
あ、
まあ、この辺は多分もう交換しなければいけないであろうということですね。
なるほどね、うん、まあ、乾かすのも大変でしょうしね。
そうですね、で実際にその壁の中なんかはその壁めくってしまわないと目に見えないので、まあ、表面洗ってねそのままほったらかしにされてるということもあるかと思うんですけれども、やはりそういうところってね乾燥しませんから、
うん、
やっぱりそういうところで中に疲れてる木がどんどんどんどん腐っていくってですね、
うん、
まあ、そういうところにやっぱしシロアリは大好きですので、あの擬害がもう合いやすいんですね。で結果家はだんだんだんだん弱くなるということにつながっていきますね。
まあ、水がね家の中に入ってくるっていうのはそれだけまあ大変なことなんだということですね。
そうですね、もともと家はまあ雨風をね防ぐために外 外壁面にね、はい、いろいろな工夫がしてあるんですけれども、まあ、水害になるともうそういう形の対策を一切無視してですね、うん、家の中に水が入ってくるので、まあ、これはかなりね、あの我々建築に携わるものとすればかなり厄介なんですよね、
うん、
でまあ、せっかく家は大丈夫でもですね、今言ったようなそういう後の処理ですねを怠るとですね、どんどん、どんどん傷んでくるので、うん、家の住んでる方の負担は計り知れませんけれども、
はい、
ぜひ専門家のね、我々にどうすればいいですかということをまあ聞いてもらえれば、
うん、
その表面だけ洗って済むというふうなことでもないというふうなことも説明できたりしますので、
うん、
まあ、いろんな対応を一緒に考えることはできますね。
水が引いた後ね、壁なんか外から見た分には綺麗になっているかもしれないけれども、中がどうなってるかっていうのは非常に大きな問題だと思いますので、これはぜひ ね、専門家にご相談をいただきたいということですね。
はい、
はいはい、
あと、まあ、家の中に水が入ってくるということでは、
はい、
まあ、雨漏りも同じく家の中に水が入ってきますので、ね、
まあ、量はね少しずつかもしれないけれども、積もり積もれば大きくなるかもしれませんね。
まあ、やっぱりこれをずっと雨漏りしてるところを放置してるとですね、うん、やっぱし先ほど言ったように家が水にでね、だんだんだんだん弱くなっていくということはもう防ぎみていけませんから、
はい、
やっぱし腐っていったりですね、シロアリに食われたりということにつながっていくので、まあ、確実に家は弱くなると、
うん、
で、まあ、床下が、まあ、土の家ではですね、うん、雨が降るたびにそう雨漏り放置してるとですね、長年同じとこに集中的に雨が降ってきてですね、
うん、
そこだけ地盤がぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ弱っていくんですよ。でそれでまあ水が染み込んで地盤が緩くなって家が傾くというふうな原因にもなるので、
はい、
空き家にするとやっぱり家の傷みが排出になるというのは、まあ、そういうことが一つの原因ではありますので、
うん、
まあ、守り持ってるからといって放置してるとそういう危険にもつながりますので、ぜひ修理はしてほしいですね。
はい、ありがとうございました。次回は地盤災害についてお聞きします。以上、教えて建築士さんのコーナーでした。
それでは、京都人町出会いもん、今日はこの辺で、さようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。